一言お祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、尊い皆を心から賛美をいたします。また今日は本当に主のご復活を祝うイースターの時を与えてくださって、本当に幸いな賛美と本当に祈りとともに主の復活を今仰げている幸いを感謝をいたします。あなたが私たち一人一人を憐れんでくださり、私たちが死の痛みに、そのすべての痛みに苦しむところを耐えられず、その死に怒り、ご自身をあの十字架に捧げてくださり、罪と死に勝利をし、そのすべてを引き受けて十字架で死なれ、三日目によみがえってくださいました。死と悪魔に勝ち、死と賛美をいたしましたが、本当にそのようなことを主がなしてくださった恵みを心から賛美をいたします。どうか主よ、今日も私たちにその恵みの豊かさを教えてください。御言葉を通し主が語りかけてください。そして本当にあなたが私たち一人一人のために御子をも十字架に捧げ、その捧げられた血潮によって完全に罪許され、復活の主と今共に生きているその恵みの幸いを、本当にその豊かさを知ることができますように、このひとときを祝し導いてください。復活というのは本当に信じがたいことですし、また本当にそのようなことを聞いても何だと思われることも方もいらっしゃるかもしれません。どうか聖霊様が働いてください。あなたの真実を表してくださいますように。そしてここに来たくても来れない兄弟姉妹を、家で礼拝を守っておられるお一人一人を、どうか主が憐れんでください。今日は普段集っておられる先生方は他の教会でイースターのご用もなさっています。先生方のご奉仕を主がお支えくださいますようにお願いをいたします。また年度末の本当に今日です。本当に多くの感謝を祈ってくださいましたが、私たちの群れでもこの年度の中で兄弟姉妹があなたのもとへと帰っていきました。どうかそのご遺族の方々にあなたの慰めと、またあなたの語りかけをお願いをいたします。これからのひとときを御手に委ねます。御言葉を開き、私たちを導きください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。改めまして皆さん、イースターおめでとうございます。ありがとうございます。心から復活の主を賛美をいたします。本当にイースターというのは、十字架で死なれた主イエス様の復活を覚える日です。で、最近巷ではよくスーパーで卵のところにイースターフェアっていう名前があったりだとか、ちょっとさっき有名先生教えてもらった USJ でも今日はイースターフェスティバルやってるそうで、だいぶそういう名前が身近になったんだなと思いながら、ただ同時に、その意味がね、理解されたらなと思うんです。イースターというのはイエス様が十字架で死なれ、3日目によみがえられた日、その復活を覚えている日です。ただですね、最初に少しだけご一緒に考えたいのですが、イエスは死から復活された、死人がよみがえった、私たちは本当に信じられるでしょうか。私はイースターの日というのが、子供からの頃から教会行ってますから、イースターの日ってすごく好きだったんです。イースターの日に教会に行ったら、子供用に特別なお菓子があってですね、で卵探しをやるんですよ。で、そこで見つけただけ卵を食べてよくて、私はその日は毎年4つまでならいいよって言われて、毎回4つ卵を食べてた記憶がありますが、ただその時に教会学校の先生が言うんです。十字架で死なれたイエス様、僕たち私たちのために死なれたイエス様は3日目によみがえられたんですよと言われる。で、私は子供心にと思って聞いてました。全然信じられなかったです。死者がよみがえる、何を言ってるんだ。よく聖書を読んでみたという方にお話を聞きますと、いや聖書っていい話書いてますよねと、でも復活は…という方が多いです。キリスト教の中にも保守とリベラルという立場がありまして、 私は進学校、最初は保守の進学校を出て、今はリベラルの進学校で学んでます。で、リベラルの進学校でもイースターを祝うのですが、こういう言われ方がされます。私たちはよく亡くなったあの人が今も私の中で生きているって表現しますよねと。あの人の生き様が、あの人が私に与えてくれた影響が今も私の中に生きているって表現をしますよねと。復活とはそういうことです。復活というのは弟子たちの心の中に起きたことであって、イエス・キリストが実際に蘇ったわけではないです。そういう話をされます。皆さんどう思われるでしょうか。なるほど、確かに。その方が現実的で理性的ですね。実に納得しやすい理解だと思います。まあ、ただですね、そうは言いながら復活を信じないのも無理があるんです。無理がある理由はこういうことです。イエス様の死後、弟子たちはその教えを広めるべく活動をするんです。その時彼らは自分たちのことをこう名乗りました。私たちはイエス・キリストの復活の証人だって彼ら言うんです。復活の証人だ。そしてイエスは復活し、そのまま本当に復活し、まことの王としてこの世界を治め始めたんだということを彼らは主張し始めるんです。で、この主張というのは当時はとても危険なんです。ユダヤ人にとっては神への冒涜です。ローマ人にとっては皇帝への侮辱です。だから彼ら、そんなことを主張する彼らは次々と命を落としていきます。しかし、命を落とし、命を脅かされてなおも、彼らはイエスが復活したと言い続けたんです。死んだあの人のため、私に良くしてくれたあの人のために、いや、死人が復活したという嘘を守るために、自分の命や人生を本当にかけることができるんでしょうか？その方が不可解。その方が合理的ではないですね。イエスは復活した。まあ、私たちから見るならば、そう述べ続ける彼らの異常な熱と言いましょうか。それは一体どこから来ているのか。ただこれは、まあ、私たちも経験することなんです。なんかよくわかりますが、イエス様を信じていて、なんか心が燃えるときってありませんか？なんか燃えるときってある。そして、信じる前は復活という信じがたいことを、今は不思議と信じている私たちがいる。そうでしょ？これは何なのか？この熱は一体何なのか？実に不思議なんです。でも今朝は今日お開きした聖書の箇所から、ある種その秘密についてご一緒に聞きたいと、そう願っております。で、さて、今朝の箇所は、この13節から読んでいただきました長い箇所を読んでいただいてありがとうございます。今朝の箇所は、このエマオの途上と呼ばれる箇所です。で、簡単に流れを確認をさせていただきますと、イエス様の二人の弟子がエルサレムという町からエマオへという町のその途中の道をテクテクと歩いていたと。で、13節にちょうどこの日とありますから、前の文脈から見るならば、この日は、イエス様が十字架で死なれて3日目の、まあ、お昼頃かなということです。で、エルサレムという町はご存知の通り、イエス様が十字架で死なれた場所ですね。で、そこからやってきたこのイエス様の弟子たちは、おそらくきっと、イエス様が十字架にかかられて死なれたというその光景を遠目ながらにも実際に見ていたのだと思います。イエスが十字架で死んだ、あ、イエス様死なれたんだということを見ていた弟子たちかもしれません。で、二人はそのことを歩きながらお話をしていました。ああ、こんなことがあったねと。すると、不思議なことにその会話の中に復活されたイエス様が加わってくるという話なんですね。そして不思議なことに、この二人の弟子はそれがイエス様だと気づかないまま会話が続いていくということです。 で、イエス様は聞かれるんです。あなた方が話しているその話は一体何なんですか？そのイエス様に弟子はこう答えます。ちょっと聖書の言葉を読みますと、19節から24節の彼らの言葉を読みします。何を話しているんですか？19節。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。キリストだと信じていたイエスは十字架で死んだ。ただ不可解なことに、墓からイエスの遺体が消えた。墓に行った女性はイエスはよみがえったという御使いの声を聞いたのだという。実に不可解でしょう、おかしなことでしょう。けれども墓に行った女性の言葉も信じがたい。だってそうでしょう。普通に考えて死者が蘇るわけないじゃないですか。そんなこと現実的でも理性的でも何でもない。ただこの復活、それを信じられない弟子たちに向かって、まさに現実的で理性的な弟子たちに向かってイエス様はこのような言葉をかけました。25節26節。ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか、というのです。預言者の言葉、つまりそれは神様の言葉ですけれども、その言葉がキリストについて語っていたでしょ。キリストが栄光に入る、キリストが本当に素晴らしい技をなすためにはそこの前に苦しみがあるって聖書に書いてたでしょ。けれどもまあいいことばかり聞いて嫌なことが聞けないような、その全てを信じられないのはあなた方が愚かで心が鈍いからだ。この愚かと心が鈍いという言葉、愚かというのはこれは理解が足りないという意味です。理解が足りない。心が鈍いというのはこれは心が鈍重である。重たいという意味です。心が重たい。つまり、神様の見業は大きいんだけども、そのあまりの大きさゆえにそれを理解しようともせずに、その大きさをつかむことができないほど心が重たい。そういうことをイエス様は言われる。で、当然のことを言いますが、私たちは信じたいことを信じます。いや、もっと正確に言うならば、自分が信じられることを信じます。難しく言うならば、それは自分の理性の範囲内なら信じられるということなのかもしれません。これは信じられそうだから信じる。確かに人間に与えられた理性というのは神様が与えてくださったとても大切なものですから、それを否定しなくてもよいのです。しかし誤解をしてはならないのは、理性は神様が私たちに与えてくれたプレゼント、賜物であって、理性は神ではないということです。理性は神ではない。そして神というお方は人間の理性よりもはるかに大きいということです。神ですからね。人間が作ったのではなくて、神が人間を作ったとするならば、 人間の理性で神の大きさは全部測りきれません。で、神様の大きさは把握できませんけれども、まあそれは当然できないんですが、ただあまりにも私たちが現実的、ある種理性的という枠の中だけで神様を測ろうとするときに、それはあまりにも心が重い。そう言えるのかもしれません。あまりにも心が重たい。復活したイエス様がこの時弟子たちの目の前にいました。けれども不思議なことに弟子たちはそれに気づけません。でも当然で言ったら当然でしょう。復活などありえないと彼ら自身が思っているからです。目の前に主がいても気づくことができない。心が重いから。しかし、そのようなある種、まあ、愚かで鈍いってなんか厳しいことを言ったイエス様ですけれども、しかし、その彼らに対して、イエス様は続けてこう言われるんですね。27節。それからイエスは、モーセやすべての預言者たちから始めて、自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたというのです。御言葉を解き明かされた。まあ、聖書の言葉を旧約聖書から順に解き明かされた。聖書のあの話はね、こういう話なんだよと。まあ、これはきっと楽しい時間だったのではないでしょうか。で、おそらく私はこういう話をされたんじゃないかなということを想像するんです。それは聖書の旧約聖書から言うならば、神はこの世界と人間を良いものとして創造をした。神はこの世界と私たちを作った。けれども、人間が罪を犯し、その罪の力が世界も人間も歪めてしまった。で、神様は世界と人間をどうしても救いたくて、あのアブラハムやモーセやダビデや預言者たちと一緒に何度も何度もこの世界に働きかけ、この世界と私たちを救おうとした。けれども罪の力は根深くて、それは全部失敗した。そこで神様は神の一人子であるイエス様を使わし、世界と人間を救おうとした。けれども一人子であるイエス様ですら罪の力に囚われた人間によって、あの十字架につけられてしまった。イエス様も死んでしまった。しかし神はイエスを復活させた。神はイエス様によって罪と死を滅ぼして、今やイエス・キリストがこの世を治める王となられた。そういう話をされたんじゃないでしょうか。私たちもそうですが、聖書を紐解かれてなんか心がワクワクするときってないですかね。私本当にそういう感覚が、まあ、好きな人間で、聖書を紐解かれてワクワクする感覚がある。ここがこうつながっていた、ここがこんな景色で、ああなんてこった、神様はこんなにもすごいことを始められたのかということを感動するということが、聖書を読んでて、まあ、ないでしょうかね。私はあると思うんです。イエス様が解き明かす聖書の全体像、そこには愛に痛みながらも熱情的にこの世界を救いたくて働き続けておられる神様の姿がある。そしてその愛の神様の姿を思うときに、弟子たちもワクワクしたんじゃないでしょうか。うわすごい、そうだ、確かに聖書ってこんなすごいこと言ってるんだ。そしてもっともっとイエス様を教えてくださいと、彼らはイエス様を手放したくなかったのではないでしょうか。宿屋にまで彼らはイエス様を招いていきました。そして一緒に食事をします。30節と31節にこういうことがありますね。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえた。神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。弟子の目がこの時初めて開かれて、そしてイエス様だと気づき、それと同時にイエス様はもはや目には見えなくなってしまいました。この光景も不思議なシーンですよね。で、神学的に説明するならば、 これは愛賛と聖賛の交わりである教会にイエスは目に見えずとも臨在しているんだ、まあ、そういう説明の仕方ができます。まあ、ただ、まあ、こうも考えられるのではないでしょうか。神を賛美しながらパンを裂くっていう光景は弟子たちが一番目にしたイエス様の姿だったんです。そうではないでしょうか。毎日弟子たちと一緒にいる時も神様に感謝をしてパンを裂いたイエス様、あの5000人の給食の時も神様を褒めたたえて賛美をしてパンを裂いたイエス様、あの十字架にかかられる前日のあの最後の晩餐の時も神を褒めたたえてパンを裂いたイエス様、その時に弟子たちはその姿をじっと見ていた弟子たちはこの時もああイエス様だと気づいたのではないでしょうか。そして言うのです。32節2人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。燃えていたではないか。もはやイエス様は目の前には見えないんです。見えない。けれども、残り火のように確かに実感として残っているのは、ああ、今私たちの心は燃えているじゃないかって言うんです。燃えている。なぜ心が燃えるのでしょうか。なぜイエス様は復活し今も生きて王になったという実に不可解なことを信じて、時に反対すらされて命まで狙われて、それでもこのイエス様に人生を命のかけるのは一体なぜなんでしょうか。その熱はどこから来るんでしょうか。彼らは言います。復活された主が私たちの歩む人生の道のりで聖書、神の言葉を解き明かしてくださるからだ。神の言葉を今も私たちに語ってくださるからだ。燃えたというこの言葉は、元の言葉を見ますと、点火したという言葉です。点火した。それまで燃えていなかった心が熱を帯びて、死からの復活という実に信じがたいことを、まあ、信じるようになった。聖書は実に信じがたいことを語りますね。で、私たちはそれに納得したから神様を信じたんでしょうか。あ、死から蘇ったんです。あ、そうですか。あ、よくわかりました。そうではないと思うんですよ。けれども不思議と神様を信じている、不思議とイエス様が死から蘇られたということをここまで信じているのは、御言葉を通して何かを感じたからじゃないでしょうか。聖書の言葉を通して何か胸に熱いものを受け取ったからじゃないでしょうか。私たちそれぞれそうなんじゃないでしょうか。そのような経験が私たちを信仰へと導いたのではないでしょうか。復活の主が、今も生きておられる主が、御言葉を解き明かしてくださったから、私たちは今がある。御言葉、まあ、聖書の言葉というのは、いろいろな力がありますね。聖書の言葉というのは、人を救う言葉です。人を救うことのできる言葉です。聖書の中で、ペテロがこういうことを言いました。あなた方が新しく生まれたのは、生きたいつまでも残る神の言葉によるのですと。第一ペテロの1章の23節という言葉にあります。あなた方が新しく生まれるのは、生きたいつまでも残る神の言葉によるのだということを言いました。また、聖書の言葉というのは、まあ、先ほどの表現で言うならば、私たちの重い心を軽くすることができるのだと思います。ある種、私たちの理解できる範囲に神様を小さくするのではなくて、神様の大きさに私たちを驚かせ、私たちを感動させ、私たちをひざまずかせるのが聖書の言葉です。聖書読んでないとこの逆が起きるんですよ。神様のを自分の範囲でも理解できるところに小さくしていくんです。違いますよ。御言葉は逆です。神の大きさに私たちをひざまずかせる。 そして最後、そして聖書の言葉は、この世界に実に混沌としている、戦争も終わらない、傷ついている人が助けられない、ある種そのような罪にとらわれた世界を、それでも一番諦めずに、その世界を癒すために働き続けておられる三位一体の神様ご自身の熱情を聖書は語ります。で、そのことを知るときに、そこに私たちも連なるように招かれていることを知るときに、私たちの心もワクワクさせられるんですよ。私たちの心も燃やされるんですよ。聖書の言葉はそのように私たちに働きかけます。そしてそれは、まさにこの聖書という2000年前の言葉を今も生き生きと私たちに語りかけられるのは、不思議ですよね。でもこの古い言葉は今も私たちに語りかけるのは、なおも熱を帯びさせられるのは、復活の主イエス様が今も私たち一人一人の人生の旅路に同伴して御言葉を語り続けてくださっているからです。今も主が生きておられるからですね。私たち一人一人の人生の旅路、そしてまた先ほどの理解を取るならば、それは仁王谷教会という共同体の旅路、エマオの途上というのは、よくその旅路に同伴したイエス様の話だとよく言われます。私たち一人一人の人生、教会の旅路というものも、そこにはおそらく緑の牧場のような時もあれば、死の影の谷を歩くような時もおそらくあるんです。しかし、今朝ご一緒に覚えたいのは、確かに死に打ち勝ってイエス様は復活をなさったんです。今も生きて王として私たちを導いておられるんです。そして死にまで下り、3日目によみがえられた主だからこそ、私たちが死へ向かう時も、よみがえりの朝を迎える時も、主はいつまでも私たちの傍らにいることができるんです。おられるんです、そこに。いつまでも私たちの隣にいることができる。御言葉を解き明かして、どれほど私たちの心が重たくなったりだとか、冷え切ったりしてしまっていたとしても、何度も何度もそこに火を灯すことができる。ご一緒に覚えたいです。主は生きておられます。主はよみがえられました。私たちの希望は、この生けるお方にだけある。そのことをご一緒に覚えたいと思いますし、打足かもしれませんが、ぜひ聖書を読んでください。本当に主の素晴らしさっていうのは、そこから始まってきますし、そこで私たちは主の道からを一番覚えるのではないでしょうか。復活の主を仰ぎます。一言お祈りいたします。